ば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。さて宇都宮市では新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言を発出し、カラオケ店を含む飲食店の営業時間短縮と市民の皆さんへ外出自粛を呼びかけています。今日は佐藤市長からの佐藤栄一市長からのメッセージをまずはお送りします。
本市においてはこれまでも感染拡大防止に全力を尽くしてきたところでありますが、年始早々に過去最多の新規感染者数を更新し、医療の逼迫についても大変厳しい状況であることから、1月6日本市独自の緊急事態を宣言し、不要不急の外出を自粛することなどを呼びかけてきたところであります。依然として感染拡大に歯止めがかからない状況にある中、1月14日から2月7日まで栃木県においても新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言の対象地域に加えられ、事業者の皆様に対する営業時間の短縮要請が拡大されるなどしたことから、1月31日までとしていた本市独自の緊急事態宣言につきましても2月7日まで延長いたします。これまでも様々な場面で市民の皆様、事業者の皆様には感染拡大防止にご協力いただいているところであり、心より感謝申し上げます。ありがとうございます。特に事業者の皆様にとってはこれまでも大変厳しい状況が続いていると認識していますが、感染拡大を抑え込むためには再度の踏ん張りどころでありますので、本市といたしましても営業時間の短縮要請の対象となる事業者の拡大や期間の延長などについて速やかに周知を図ってきたところであり、また県と連携した支援策を着実に実施してまいります。市民の皆様、事業者の皆様におかれましては、引き続き移らない移さない取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。
佐藤市長からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをご紹介しました。続いて栃木県が新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域に追加されたことに伴う宇都宮市からのお知らせです。スポーツ施設、屋内外のスポーツ施設、スポーツ施設以外の、施設、それから、有料施設、都市公園ですね、原則として準備が整い次第休館休園します。美術館、博物館、図書館などは十分な感染症対策を講じた上で開館します。施設の休館および、施設を借りるときにかかる、対応期間については2月7日までとします。予約済みのものについては延期中止などの検討を利用者へ呼びかけます。変更が困難な場合は施設区分に応じた各種ガイドラインなどに基づく十分な感染拡大防止策を要請します。外出自粛要請などを踏まえ、利用者が予約をキャンセルした場合、支払い済みの使用料はすべての時間帯で、還付の対象となります。ただし使用予定日が1月6日から2月7日までのものであって、かつ令和3年1月6日以降に申し出があったものが対象となります。次に、栃木県が国の緊急事態宣言の対象区域になったことを受け、県では営業時間短縮要請にかかる協力金の対象を拡大しました。これに伴い宇都宮市では市内対象店舗への協力の呼びかけや周知を行っています。営業時間短縮要請にかかる協力金については1月14日までの期間分の申請は1月25日から2月19日までとなります。また1月15日もしくは1月16日から2月7日までの期間分については、申請受付は2月8日から3月5日までになりますので、漏れのないようご申請をお願いします。栃木県並びに宇都宮市から協力金が給付されますが、申請は栃木県の方にしていただければ、市への申請は不要となる 栃木県の方にしていただければ市への申請は不要となる予定です。詳しくは栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター 028-341-1787 および宇都宮市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策コールセンター 028-632-5209 までお問い合わせいただくか、県と市のホームページをご確認ください。また国から示された感染リスクを高めやすい5つの場面についてお知らせしますので、ご注意いただくようお願いします。1つ目は飲酒を伴う懇親会などの場面です。飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下します。また聴覚が鈍くなり大きな声になりやすくなります。特に敷居などで区切られている狭い空間に長時間大人数で滞在すると感染リスクが高まります。また回し飲みや箸などの共用は感染のリスクを高めます。2つ目は大人数や長時間に及ぶ飲酒の場面です。長時間に及ぶ飲酒や接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では短時間の食事に比べて感染リスクが高まります。また大人数、例えば5人以上の飲食では大声になり飛沫が飛びやすくなりますので感染リスクが高まります。3つ目はマスクなしで会話をする場面です。マスクなしに近距離で会話することで飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まります。マスクなしでの感染例としては昼カラオケなどでの事例が確認されています。また車やバスで移動する際の車中でも車の中でも注意が必要です。4つ目は狭い空間での共同生活です。狭い空間での共同生活は長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため感染リスクが高まります。また寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されています。5つ目は居場所の切り替わりです。仕事での休憩時間に入った時など居場所が切り替わると気の緩みや環境の変化によって感染リスクが高まることがあります。休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されています。以上のことから人が集まる場合には少人数、短時間にする、大声を出さず会話はできるだけ静かにする、共用施設の清掃、消毒、手洗い、アルコール消毒の徹底などをしていただくようお願いいたします。また体調管理にも十分に気をつけてください。体調が悪い場合には仕事は休むよう、休ませるようにしていただくようお願いします。外出の時は感染防止対策が徹底されていない場所には行かないなど、感染リスクを避ける行動をしていただくようお願いします。最後に高齢者、基礎疾患を有する方は、特に感染予防を徹底していただくようお願いします。今日は佐藤栄一宇都宮市長からのメッセージと宇都宮市からのお知らせをご紹介しました。ラジオをお聞きの皆さんには引き続きマスクの着用や換気、3密の回避や手洗いなど感染防止対策の徹底をお願いしたいと思います。住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。
住めば愉快だ